耳で聞く後藤達也ノート、
皆さんこんにちは、後藤達也です。
こんにちは、八木ひとみです。経済を分かりやすく面白く偏りなく、経済ジャーナリスト後藤達也さんの視点から今必要な経済と投資の知識を発信する耳で聞く後藤達也ノート第19回のスタートです。
はい、
さて今回も公開収録です、東京麹町のノート本社にあるイベントスペース、ノートプレイスに後藤さんのノート会員のうちおよそ80人の皆様に来ていただきました、はいはい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
日曜日、はい、しかも雨なのに、
ね、
こんなにたくさんの方に集まっていただきまして、嬉しいですね。
そうですね、まあ、今本当にマーケットが揺れたりしているので、いろいろ話を聞きたいというところもあるかもしれないですけどね。
そうですね、はい、まさに今後藤さんお話しされた通りですね、今日も大きなニュースが入ってきました。今この収録しているのが4月13日、
はい、日曜日、
はい、日曜日の午後1時なんですけれども、普段はですねこの番組ポッドキャスト等も配信するのをちょっと、2日ほど置いて配信したりするんですけど、はいはい、今日は、夕方にこれもう収録したのすぐに、出そうということで、なぜかと言いますと、またアメリカで大きな動きがありました。関税に関して、スマホそして半導体装置を関税から除外するというような、ニュースが伝わってきていますが、かなり大きなニュースですよね。
月曜日日本もアメリカもマーケット結構反応しそうですよね。
これね後藤さんのノートでももうすでに解説されてますよね、
さっき 朝流しました、
これ最初見た時インパクトどれぐらいでした？
いやーでも驚きましたよね、だからやっぱりスマホとかまあコンピューター、半導体はどこまでやっていくのかってちょっとこれから詰めていくようなところあるらしいですけども、スマホってその iPhone が結構話題になってたじゃないですか、
はい、
中国での生産が多くてアメリカで販売する場合も中国からアメリカの輸入になるので関税がかかっちゃう、だからアップル株がものすごく下がったりしてたわけですけども、これが除外されるっていうことですよね、しかもその、期限とか定められてない感じなので、ずっと続く可能性もあるような書き方ってなると、
はい、
じゃあ iPhone に関しては今回の関税基本何もなかったことになるかもねっていう感じなので、すごい変化ですよね。
そうですね、そうなるとね、先ほどもお話しされてましたけど、また月曜日のマーケットの動きとかもね、気になってきますよね、
そうですよね。ただですね、この1週間相当乱高下だったじゃないですか、月曜日記録的な急落でしたけど、その後も本当激しいジグザグの状況だったので、
5日間5営業日続けて、4桁だから1000円以上の
振り幅
でしたもんね。
で終わってみれば1週間だとあんま動いてないですよ、380
円ぐらいしかね下落してないっていうことなので、
そ
う
1週前の金曜の終値とこの間の金曜の終値あんま変わってなくて、ただもうものすごいジェットコースター、記録的ジェットコースターですよね。だから超悲観と、ある程度の楽観が日替わりできているような状況なので、仮に月曜日結構株価が上がったとしても分かんないですよね、火曜日水曜日どうなってるか分かんないので、もう今日出そうと、この配信は、今日撮って月曜株上がりそうですねって言って火曜日配信するときに火曜日下がってるかもしれないので、
そうですね、
もう賞味期限1日だということで、ちょっとラジオ日経の方で早く出せないですかっていうと、対応してくれることになって、
いやでも本当にだから朝起きたら世界が変わってるみたいなことが、あまりにもそのこの前の週に多かったので、やっぱりマーケットでのこういうニュースの賞味期限みたいなのがかなり短くなってますよね。
短いしもう先が読めないですよね、しばらくね。
そうですね、そういった関税全般のことについてもですね、この後じっくりとお話伺ってまいります、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ここからは達也ズノートです。今日は何からお話しするかという、でも結局関税についてですよね、
関税でしょうね、ただ結構今日も取っ手出しなので、あんまりこう出現できないらしいですし編集しないんです、編集しないからだらだら喋らずにこうコンパクトにパッパッパッと喋っていこうかなというふうに思ってるところなんですけど、何喋りましょうか。
そうですよね、それとか我々が一番苦手とするところだと、我々というか私が一番ね、コンパクトにっていうのが苦手なところではあるんですけど、でもまずは、前回 その耳で聞く後藤達也ノートの収録が1月15日、
はい、3ヶ月前
3ヶ月前
大統領就任前ですね。
前なんですよ。
いつの話だって感じですよね。
そうそうそうそう、はい、でその時はやっぱトランプさんになって世の中どうなるかわからないよねみたいな話はもちろんしてたんですけど、
うん、なんかね確かね、うん、あれですよ、もう寝てる間に大変なことが起こる日が増えるから皆さん短期的なポジションは控えめにした方がいいですよっていうことは言ってた記憶があります。
それ予言、
うん、予言予言というかまず
今そんな感じになってます。
だってその 3,4 年前もそうでしたから、例えばこの 1,2 年で投資を始めた人っていうのは、うん、全然違う世界になる可能性があるっていうのは意識しておいた方がいいですよって言ってたし、うん、特にそのなんとなくそれまでってトランプラリー減税だったり、はい、あるいはもうその、ビットコインが上がりそうだとかそういう明るい話でアメリカ株上がるみたいな方が意見が多かったんですよ ね、
うん、ですね。
でも気をつけた方がいいですよっていうことは結構言ってたと思います、う
ん、確かにアメリカ一強みたいな、うん、そういった風潮というか、はい、見立てがすごく多かった時期ではありますよ ね。
ただこんなことになるとは思ってませんでしたね。
あ、思って
た以上ここまで、いや、関税はいろいろあるでしょうけど、うん、ここまでの規模でかつマーケットがこんな大混乱になるとは全く思ってなかったので、決してその、予想を当てたなどというつもりは全くないですけど、はい、
ただ確かに出てる間に世の中が本当に大きく動いてて、うん、なかなかおちおちその熟睡もできないみたいなところが若干 ね、あると思うんですけど、
特にやっぱりこの4月入ってからですよね。相互関税の発表およびまあこう一時停止とか、はい、まあ、今日出たスマホなどの免除っていうのも、まあ、そうですけども、ものすごいですよね。
そうですね、うん、でもまだこのマーケットの反応としては、うん、私とかもう だいぶ疲れてきて、
疲れてるんですか。
疲れてきてもうなんかトランプさんが何言っても、はい、なんかこうもう勘弁してよみたいな気持ちになって、はい、何かを大きくこう自分でアクションを起こそうとか思ってないんですけれども、はい、うん、ただマーケットの方はまだもう乱高下ですよね。全然そのトランプさんのあれになれないというか、この時期はしばらく続くんですかね。
そうですよね、まあ、続くかどうかもよく分かんないですけど、まあ、何を言うのか分かんないんですよね。もうずっと一貫して、関税だって言ってると、まあ、そうなんだって備えるかと思うんですけど、かと思ってたらこう、まあ、一部停止だったり今日流れたような、スマホなどはこう免除するみたいなことになると どっちなんだよって感じですし、でかつそれぞれがの話がものすごく大きいので、はい、難しいですよね。だから仮に月曜日、マーケット株価が上がったとしても、このままずっとじゃあもうこれで霧が晴れてどんどん明るい従来の世界に戻っていくのねっていう風な、そういう信頼もしづらいですよね。また今度逆のことが起こるかもしれないし、
手のひら返されるかもっていう、
そうだからやっぱりその、なんていうんですかね、中央銀行だとよく市場の対話っていうじゃないですか、
はい、
つまりこう今までの発言にある程度一貫性があるからこの人の言うことを信用しようっていうことがあるので、うん、そういうクレディビリティを築くことって中央銀行ものすごく大事だし、もちろん政府も大事なわけですよね、うん、ところがもう日替わりでものすごく震度の激しい変化があると、この人の言うことを聞くこと自体がリスクっていうことになりかねないので、うん、まあ、かなりマーケット心理萎縮しちゃうでしょうね。
そうですね、うん、だからこれだったら今は無理にそれこそまあ個人の方とかは投資をせずに、まあキャッシュで持っておいてちょっと霧が晴れた頃に入ろうかなっていう風な、そういった動きももちろんできるわけですよね。
まあ、特にだから短期でその1日とかもう1時間単位で寝ざやを稼ごうって思ってる人は結構大変な目に遭ってると思うんですね。まあ、ものすごく儲かってる人も中にはいるかもしれないですけど、いいタイミングでショート振ったりしてる人とかいると思うんですけど、全般に関して本当に突然逆方向にものすごい勢いで、それこそ毎日に経験で言うと1000円以上動くっていう相場なので、もうちょっと怖くて手出せないってなってる人は結構増えてるとは思うんですよね。だからそういう意味で、まあ、マーケットの流動性というか、はい、その短期中期の視点で機動的にお金を動かすことにこう怯えるような、まあ、なんて言ったらいいんですかね、投資家の厚みみたいなものも失われるようなところはあるかもしれないなと思いますね。ただそれは今言った通りその短期的な話であって、積み立てとかですね、まあ、ニーサを活用して、まあ、例えば月1万円積み立ててますとかっていうような人はあまりこう一喜一憂しない方がいいかなと思いますね。やっぱりそのニーサって基本老後の生活資金をこう構築するみたいな人が多いと思いますし、
はい、
これでこう半年後儲けてなんか贅沢するぞとかではなくて、何十年か先にまあ安定した生活を送るための資金作りっていう観点だと思うので、まあ、それでいうとこの手の混乱っていうのはまあ10年に何回か 起きることだと思うんですよね。
なるほど、
うん、去年の夏も、まあ、去年の夏より今の方が深刻だと思いますけど、そうですね、もうコロナショックもありましたしリーマンショックもありましたし、うん、でそういうのも踏まえてそれでも何十年で株価って上がりやすいですよねっていう話だと思うので、うん、まあ、あの長期積み立てっていう人はあまりこう気にしない方がいいのかなとは思います、う
ん、
はい、
なんか足元本当でも私がマーケットを見るようになってから、うん、まあ、ちょうど10年とか、まあ、11年とかなんですけど、
はいはい、何年から見てるの、
まあ、でも実際に原稿とか書いたりするようになったのは2012年ぐらいからなんです、ね、
あ、じゃあ日本株が上がり始めた時ですね。
あ、そうです、まさにまさに、う
ん、アベノミクスで。
そう、ただなんかその10年の間にもそれこそ、
ね、
ブレグジットだったりとか、
あ、そうです、ブレグジット
もそうね、トランプさん、ね、第一次政権誕生もそうですし、うん、コロナショックチャイナショックもあったし、うん、なんかショックって10年に1度とか言われてるけど10年に6回ぐらい私なんか経験してるような気がして、
10年に1度の危機って大体1年に1回ぐらい起きてます
よね、は
い、
もう本当に
あのメディアって大げさですから、100年に1度っていうのが大体10年に1回ぐらい使われる
いやもうでもそれぐらいね、かなり、まあ、あらゆるもののスピードが速くなってきてるなというふうに思うんですけど、はいはい、ただそのいつ何が出てくるかわからないっていうような、うん、そのまあ怖さは投資家もそうですけど、例えば企業の経営者の方とかだったら、はい、先を見据えてあの投資とかしなくちゃいけないですね、うん、設備投資とか、はい、そういうのを考えると今のトランプさんの状況を見てるとなかなかなんか怖くて動けないんじゃないかと思うんですよね、はい、いや
本当そうですよね、うん、輸出するにあたってもよく、まあ、テレビとかでも取り上げられてますけど、アメリカへの輸出もあの従来 の、 あの相互関税もともと発表されたやつだと一律かけられるわけじゃないですか、どんなものに対しても、
はい、
であのその20% 以上の関税ってめちゃくちゃ高いですよね。消費税とかを上回る規模のものが突然かけられたり、うん、やっぱなしってなったりとかですね、それってもうあのものすごい不確実性ですよね、うん、だあの入念に例えば輸出の準備してた人とかって本当に困ってると思いますし、あとは何よりそのアップル自体がすごいことになってますよね、
うん、そうですね、う
ん、だってその中国からの輸入に 100% 以上の関税かけられるって言ったら、よくまあ iPhone があの場合によってはもう5割とか8割とか値段が上がるかもしれないみたいなこと言われてましたけど、そうするとなかなかまあ売れないですし、あの その値上げ分をなんとか自助努力で抑えるっていうこともこれ無理だし赤字になっちゃいますし、でそれからじゃあ生産どうするかって言っても、あのやっぱ中国を中心としたサプライチェーンっていうのはものすごく完成されてるわけであって、じゃあ中国ダメだから、まあ、もちろんその他のアジアに移すとかっていうのも選択肢としてありますけど、全部ごっそり移すなんてこれ無理ですよね。
しかもそこも関税かかってますもんね、アメリカに向けてのね、
かかってるし、でかつ、まあ、あのアップル自身もそうですけど、まあ、いろんな部品を提供したりとか、その場での熟練工もいたりとかですね、うん、あるわけですから、あ、じゃあ中国きついから別に移しますってなかなかいかないし、アメリカ国内で移すっていうのもこれ、まあ、事実上もう無理だろうと。 そんな簡単にその あれだけ発達したサプライチェーンを例えば10年後にアメリカで築き上げるとかだったらいいですけど、半年で買えるとか当然無理なので、ってなると、まあ、アップルの経営者の立場になって考えてみても、まあ、すごいことです、まあ、結果としてあのスマホなどはこう除外されるっていうのが今日伝わったっていうのも、まあ、それだけ大変だっていうことにトランプ政権も、
ま
あ、気づいたというか、まあ、言われてたけども思ってた以上に深刻で現実路線に動かざるを得なかったっていうことなんでしょうね。
でもやっぱりそう考えると、そのロビー活動とかで、はいはい、なんとかこうこの関税だけは低くしてくれとか、うん、なしにしてくれとかっていうところが、うん、まあ、これからは多分業界として出てくるわけですよね。
そうですよね、スマホがいいんだったらうちもっていうのもいっぱいあるでしょうし、うん、だからその都度まあ情報がもういろいろ出てきそうですよね。かつも制度も相当ややこしくなると思いますし、じゃあこれはじゃあスマホはいいと言ってるけどこれはどうなんだとか、うん、ざっくり決めてもそれが対象に入るのかどうかみたいな線引きって制度設計相当大変だと思うんですよね。だからかなり、うん、大変だと思いますよ、現場の運営にしても、
ね、続きそうですよね、うん、と私あの知り合い の、 その、はい、まあ、国内 の、はい、あのメーカーが海外でいろいろとこうものを作ってるんですけど、特にアメリカとかに輸出してるわけじゃないので、
はいはい、
今回 の、 その関税は直接的にはあまり影響がないとかって言っては、
メーカーのお知り合い、
はい、そうですね、うん、メーカー言ってたんですけど、うん、ただやっぱりその、まあ、東南アジアとかの工場とかでいっぱい作ってたりもするので、
はいはい、
あの関税をかけられた相手 の、 そ、 のそれこそベトナムだったりとか、うん、あのあたり の、 その 景気がどうなるか、
はい、
アメリカにかけられた関税によってベトナム国内の景気がどうなるかによってやっぱりその取引とかも変わってくる、
はい、
メーカー側の取引とかも変わってくるって言ってるので、うん、なんかこう自分はあまり関係ないかもしれないって思ってる業種でも、はい、巡り巡ってなんか波及する可能性もあるなと思って。そうです
ね、だからやっぱり経済は血管のようにつながってるので、うん、どこか大きな血管大動脈がボンってやられたらそこだけが大変なわけじゃなくて体中がおかしくなってしまうわけじゃないですか。そういうことは起こりかねなくて、例えば今まあ仮にですよ、仮にその相互関税今後そのいろんな交渉でほとんどの国で免除されるって仮になったとしましょう、うんうん、それでも中国とアメリカの間でお互い 100% 以上の関税があるわけですから、はい、まあ、これも将来ひょっとしたらあの緩和される可能性もあるかもしれないですけどね。仮に米中のお互い 100% 以上の関税が続くってなれば、うん、中国景気もものすごく悪くなると思いますし、中国景気がものすごく悪くなると中国がお客さんになっている例えば日本とかアジアの国のいろんなビジネスも厳しくなってきますよね、うん、だからそうなってくると米中の関税だけじゃなくて、あの米中の関税だからアメリカと中国の景気っていうだけじゃなくていろんなところでこうまさに血管のようにあの悪い状況広がっていく、可能性があるっていうことだと思いますよね、うん、で、まあ、中国もともと景気悪かったですけども、はい、 ね、その中でこの想像以上の関税っていうことなので中国景気の先行きは本当不安だと思いますし、うん、あの生産調整とかね、こういう需要の悪化もあるでしょうし、もう在庫があふれて在庫処分みたいなことにもなりかねないですよね。だからちょっと中国の現場の動き、いろんなそのこの企業がこんなことになってるみたいなニュースもいろいろ出てくると思うので、うん、その辺もしっかり見なきゃいけないっていう感じですよね。
中国もね、一応あの経済指標とか出してきてはくれてはいるんですけれども、はい、その数字が本当なのかどうかっていうところも含めて、はい、なかなかやっぱり現状が見えづらい部分もあるの で、
う
ん、
でね、
急にね、なんか破綻みたいな、うん、なんかそういったニュースが出てくる可能性ありますもんね。
そう、だから経済指標ももちろん大事なんですけど、やっぱりソフトなニュース、うん、あのこの企業でこんな動きが起こってるとか、この商品がこんなにダブついてしまってその影響でこんなことになってるみたいな、あの数字じゃないようなそういうニュースっていうものもこれからどんどん出てくると思うんですよね。だそういうのを見ながら、あ、そっか、関税ショックってこういうことなのかっていうのが、あの指揮者も含めてこう気づいていく、うん、だそれだけ壮大な不確実性が今起きているっていうことだと思いますね、はい、
これまであのトランプさんを止められるのはマーケットしかいないみたいなことをずっと言われてきた中で、うん、はい、まあ、でもそれも無視してトランプさんいろいろやってたわけですよね。
そうそうそう、
でなんかちょっと痛みを我慢してくれみたい な、うん、なんかそういう話とかもあったじゃないですか、うん、ただここに来て今回 の、 その一時停止、うん、90日間の停止っていうのは、あの金利の急上昇、
うん、
債券市場の下落、はいはいはい、アメリカのトリプル安ですよね。株も為替も債券も売られてしまった、うん、これがトランプさんを止めたというか、まあ、ベセットさんがそれで、うん、説得して、まあ、猶予につながったんじゃないかという話出てきてますけども、うん、
まあ、一説に、ね、言われてますね、はい、
その金利の上昇っていうのはその債券価格が暴落するというのはどれぐらい大変なことなんですか、はい、
ですね、まあ、債券価格今の金利上昇は割とそこそこの金利上昇だと思いますけど、債券価格の暴落というほどの騒ぎではまずないとは思いますね。あの例えばそのコロナショックの時に比べるとそこまで流動性枯渇しているわけではないと思うので、あのなんて言うんでしょう、それこそ10年に一度の債券危機が起こっているっていうとそれは言い過ぎだと思います。ただあの不穏な動きだったことは間違いないですよね。でアメリカの国債っていうものはあのいろんな金融市場の中の一番土台になってるんですよね、はい、あのこれを起点にいろんな金融取引もされてますし、資金調達の土台にもなってますし、ここの部分があの崩れると金融面でもあるいは経済活動の面でも大混乱を及ぼしかねないっていうところあるんですよね、まあ、例えばそれ分かりやすく言うと2020年春のコロナショックの時にあの FRB がものすごく、トレジャリーアメリカ国債市場を支えたんですね。その時にもまさに今と同じようなことを言っていて、ここの部分が崩れてしまうと大変なことになると、さっき血液の血管のような話しましたけど、米国債市場って結構心臓に近いぐらいの存在なんですよね。大打撃が起こると大変なことになりますけど、ちょっとした不穏な動きがあっても相当怖いんですよ。それが今こうリスクオフだと普通はアメリカの国債買われて金利低下するはずなのに不穏な上がり方をしてたので、あまり煽っちゃいけないですけど、その金融危機につながるリスクがこう 少しちらつく、うん、そういうような状況だったと思いますね。
あ、それをやっぱりそれだと思ってたよりもやばいことになりそうだっていうので、まあ停止につながったんじゃない
かもしれない。まあ、そもそもまあアップル筆頭にですね、はい、株がすごく下がってたっていうことも含めて金融市場の混乱っていうのは多少そのトランプの判断に影響したかもしれないですね。ただこればっかりも トランプさんの本音って誰もわかん、周辺もわかんないと思うので、そうだ、それで言うとそのトランプ氏の関税に対する、まあ、気合がすごいじゃなかった、うん、すごかったじゃないですか、はい、ただそれに対して歯止めになるかもしれないって言われてたのはやっぱマーケットとあとアメリカ企業、まあ、外国企業は、まあ、ある種どうでもいいと思ってるかもしれないですけど、アメリカ企業の声、それからアメリカ国民の声ですよね。まあ、マーケットが株価急落したりしていろんな問題が起こったらそれは嬉しくはないでしょうし、トランプさんにとっても、はい、それからアメリカファースト、アメリカの産業復活のためにやってるのにアメリカ中の企業からこれ良くないって言われてしまうと本当にこれいい政策なのかなって迷うかもしれないし、あとは国民、アメリカのためなんだけども分かりやすく言うと iPhone の価格がもう2倍近くなってしまって買えませんとか、iPhone は一例ですけどね、中国から輸入してるも家具とか服とかいろいろあるじゃないですか、そういうものも、買うのが大変になるっていうと何なんだってなりかねないので、この3つをどれぐらい気にするかってことなんですよね。でこれが私は3月ぐらいまではこの3つがあるので、はい、あんまり やりすぎるとトランプ大統領は修正するんじゃないかと思ってたのが、4月2日の相互関税 の数字とかスピーチの仕方を見ると、はい、この3つが多少やばくてもやりきるんだろうなっていう覚悟にも見えたので、あ、これ危ないなと思ってたんですけど、でもなんかやっぱり修正してきたりしていて、
そうですね、
どこまでそういういろんな声に対して、まあ、聞き入れて修正するかどうかのさじ加減もよくわからないっていうところですね。
そうですね、そうなってくるとやっぱりね、さっき後藤さんお話しされてましたけれども、まあ霧が晴れたってなるのは、はい、まだまだ先、企業側もこの先ですね、例えばそのまあゴールデンウィークあたりで、はい、特に3月期企業なんか本決算出さなくちゃいけないじゃないですか。
あ、そうですね、
で今期の見通し出してくるわけですよ ね、 それ見通せなくないですか。
見通せないですよ ね、 確かに4月下旬からね、はい、決算発表本格化しますけど、今年の決算発表の今期見通し、どうなるんですか ね、
ね、
一切出さないっていう企業が増えるかもしれないですね。
可能性が、ね、ありますね、
うん、それが別に認められないわけでもないですし、何かその、関税はこうなることを前提にして作りますっていうのもなんかちょっと変ですしね、
いやそのあたりまだまだちょっと何ですかね、結構その企業の見通しさえ出れば、はい、やっぱり株も安定していって、その見通しに基づいた数字で株価も上昇していくんじゃないかみたいな見方されてる方が、うん、多いんですけど、こうなってくると、もうそこも揺らいでしまってちょっと混乱が長引くのかななんていうのは個人的には ね、 思ってしまうんですけどね、ま
あ、だからその霧が晴れるかどうかの、まあ、一つのポイントとなるのはやっぱ今後の各国の交渉ですよね。だからその一時停止が90日間ってなってますけど、別にその90日経った7月の10日前後ですかねの時に全てが決まるとは限らなくて、まあ、その各国の提案にトランプ大統領がいいじゃんってなれば、4月中にも、あ、もうこの国はこうしますよみたいなことってあるかもしれないですよね、
はい、
その辺の交渉における各国の発言とか、それを受けた、まあ、トランプさんとかベッセントさんとかの発言っていうものは、今後の霧が晴れていくかどうかの度合いを探る上で大切かなとは思いますね。
じゃあ列の先頭にいる日本はどう、はい、
日本先頭ですかね。
16日からね、赤澤さんがアメリカの方に行きますけど、
17日にも会談するみたいな報道でしたかね、
はい、出てますね、
はい、だからそこで、まあ、日本がどういう、カードを示してアメリカがそれをどう評価するのか、場合によってはアメリカから何かこうしろということを言ってくるかもしれないですし、
日本が持っていけるお土産みたいなのってどんなものがあるんでしょうね。
だからこの間の 先週とか数日前の、電話会談、はい、石破さんとトランプさんの会談だと、まあ、投資をしますよと、まあ、今までも言ってたわけですけど、で関税で企業が傷んでしまうと、その投資もできなくなってしまって、まあ、お互い負けになりかねないと、関税で配慮してくれれば、投資も増やせるのでウィンウィンになるんじゃないかっていう、まあ、それはまあいい話というか、まあ、それらっぽいなとは思いますけど、まあ、それがどこまで響くのかもちょっとよく分かんないし、
ね、トランプさん相手だとあんまり響かないかもしれないので、なんかこう、ベッセントさんが窓口っていうのは、まあ、日本にとってはまだ良かったんですかね。どうなんですかね。なんかトランプさんとかだとなんかこう何かを8倍輸入するとか、 なんかそういうのを持っていけば、はい、 なんか喜びそうな感じがするんですけど、
まあ、ロジックよりも印象って言われてますよね。そうですね、だからあのあ日本なんかいい国じゃんみたいに思ってもらえるかがどう、うん、大事っていうところもあって、だからその官僚同士のその事務方のこの議論の積み上げっていうよりも、やっぱり印象、あそこまで譲歩してくれるんだっていうことを何か持っていけるかですよね、まあ、だから割とその日米っていうことではトランプ大統領はやっぱり自動車にすごいこだわりがあるので、はい、4月2日の相互関税の発表の時も自動車の話結構してましたし、まあ、日本車はアメリカでは日本車いっぱいありますけども、日本には全然アメリカ車が走っていないと、いうことを起こったりしていて、で、まあ、ちょうどこの間の WBS でもその非関税障壁についてね、田中ひとみキャスターが取材に行ってましたけども、いろいろアメリカにとって不都合な制度ってあったりするんですよ。そのウインカーの色を変えないと日本で走られないとか、 あ、はい、あとその、EV の充電プラグの形が、うまく合ってないので、うん、なかなか普及しないとか、その辺とかを、まあ、譲歩することによって、まあ、安全性とか事務負担が、あまり大きくない範囲でここの部分に関しては改善しますよっていうことで、うん、まあ、姿勢を見せるっていうのは一つあるのかなと思います、うん、ただそもそも論ですけど、まあ、こういうこと言っていいのか分からないですけど、アメリカ車ってじゃあ非関税障壁全部撤廃されたら売れるのかっていうと、あんまり売れなさそうですよね。
道がねちょっと日本狭いっていうのもあります
し、
ね、
車が大きいし、あとやっぱりよく言われるのはアメリカ車って右ハンドル車作ってないんですよ。でヨーロッパ の、 そのいろんなメルセデスベンツとかにしても、右ハンドル作ってるじゃないですか、はい、で日本で走ってる外国車って右ハンドルの方がやっぱ多いらしいんですよね、やっぱ皆さん慣れてるので。アメリカ車基本作ってないので、やっぱり現地のニーズに合わせて、車体なり、ハンドルもそうですけどもね、そういうのを変えていかないと多分日本でそんなに売れないような気もするんですよね。
なんか私若い知り合いの子が最近アメ車買ったっていうから何かって聞いたテスラのことだったから、
テスラは確かにアメ車
ちょっとだいぶあの私世代とは印象が違ってきてるのかなっていうのはあるかもしれないですけど、
それでも言い換えると、アメリカ車が売りやすいように制度変更しても、あんまりアメリカ車がもし売れないっていうのであれば日本にとってあんまり痛手にならないはずですよね、だからその安全性は配慮しなきゃいけないですよ。あの事故につながるような規制緩和は良くないと思いますけれども、あの折れるところは折れちゃってもいいのかなと思いますけどね。あのっていうのが結局気に食わないからやっぱ関税上げるってなってしまうと大打撃なわけであって、はい、そのあんまりその譲歩しすぎるのは良くないっていう意見もあるかもしれないですけど、うん、やっぱ現実的なあの外交ですから、はいはい、あのどこを譲れるのか、ここの部分譲って、被害を抑えるっていう判断も大事だと思いますので、まあ、今後どういう、ね、あの世論の反応が出てくるか分かんないですけど、うん、戦略的に譲る姿勢っていうのは大事だし、
そしてその譲った分を大きくアピールする姿勢っていうのもね、やっぱり大事ですよね。
だから岡澤大臣は本当に荷が重いですよね。
そうですね、
今までそういう経済外交経験ってそんなに多くないとされてますし、そもそも今回総合関税の税率も事前に知らされてなかったって言われてますよね。なので当日現地に行って全く想定してないこといきなり英語で言われるかもしれないわけですよ。だからこれは相当タフな交渉になると思うので、ちょっとまあ私も不安な面もありますけども、来週の木曜ですか。
そうです
ね、来週とかも今週、週明け、はい、今週の木曜日。
そうですね、また週末にかけてね、いろいろとそういったニュースがボツボツ出てくる。
そうだ、八木さん生放送中に発言が出てきて、
ありますね、可能性ね。
ですよね、
できるだけおとなしくしておいてほしいと思いますけどね。
でも対応できるんですか。例えば9時から生放送始まって、関税こうですねって話してるうちに9時10分ぐらいにびっくりするような、はい、あのニュースが流れてきた場合どれぐらい対応できるんですか。
対応しようとみんなで頑張ってはいるので、まあ、どれぐらい対応するできるっていうのはちょっとまだ未知の世界というか、我々もまだそこまで、まだそんなに番組中によっぽど何か関税に対してのなんかニュースが入ってきたってことはないので、
あ、そう、
はい、まあ、為替がすごく動いたとかっていうのは全然すぐに対応できるんですけど、
はい、
あとはまあニュースの伝わり方だったりとか。
そうですよね、いやだから結構メディアも本当に大変だと思うんですよね。だから例えばその総合関税が出ましたとってなると、いろいろ特集とか多分組むじゃないですか、新聞にしてもテレビにしても。それがだいぶ出来上がってきたなっていう時に一時停止とかって言われちゃうと大前提が狂ってしまうので、すごくいいもの作れてたとしてもこれもう流せないみたいなことって起こっちゃうと思うんですよね。だから大変だなっていうのはありますよね。
あとまあマーケット関係のストラテジストの方とかに聞くと、やっぱりその前提の数字が毎日変わるから、今まで作って った資料を作り直さなければならないということで、うん、大変にお怒りだった方もいらっしゃいましたね。
医薬品業界もそうですね。まあその点我々何の準備もしてないので強みがすごく発揮できるこの柔軟性、
ね、はい、ということで
何が起こっても準備が無駄にならないですから、ね、ならない準備してないですからね。
準備してない、臨機応変に対応できるっていうことですよ ね、
はい、そうですね。ついに我々の時代が
やってきましたね。
はい、はい、
ということでここまで達也頭脳とお届けしました。第19回耳で聞く後藤達也ノート、あっという間にエンディングとなりました。はい、今日は結構真面目な話、今日はいつもか、まあ、結構真面目な話して、はい、なかなか言い出せなかったんですけど、はい、後藤さん、はい、やっぱ直近ね、こんなトランプ大統領のいろんなその発言によって大変忙しいと思うんですけど、うん、はい、なんかお会いした時に3ヶ月前より肌ツヤが良くなったっていうふうに思ったんですけど、
は
い、
あの睡眠はなるべく取るようにはしてますね。はい、なのでその夜中の3時にトランプさんが何か言ってもすぐには対応できないこともあるんですけど、やっぱ寝てないとダメですよね。はい、そこは意識して、あとね、結構運動は増やしてます。泳いだりとかジム行ったりとか。
あ、そうなんですか。
はい、あと食事制限、そのストイックな食事制限じゃないですけど、食べ過ぎないとか、お酒を減らすとかはやってますね。
お酒減らしてるんですか。
減らしてます、減らしてます。多分この1ヶ月っていうと1年ぐらい前と比べると半分ぐらいになってるんじゃないですかね。
はい、なんでですか。
いや、だってもう40半ばなんで、だんだんガタが来るじゃないですか。今四十肩とかもあるし、
それお酒のせいじゃないか。
いや、だんだん老眼とかもありますし、そのうち足腰も弱ってくると思うので今のうちにって感じですね。
なるべく健康体でっていうことを。
は
い
は
い、
八木さんどうですか。
私
健康は。
そうです、花粉症がひどくて。あ、結構花粉症にやられた。
今年特に多いって言われてますからね。
そうですね、はい、なのでドラッグストアとかものすごい行ったので、うんうん、ドラッグストア売り上げいいんじゃないかなと思ったりとか、なんかそういうのは感じますけど、
ね。
うん、
花粉でも本当放送を携わってる人にきついですよね。他のアナウンサーの人たちもかなり苦しんでて、
なんかでも最近やっぱりちょっといい薬出てきたりとかして、目のかゆみとかもなんかこう点眼じゃなくてまぶたに塗るだけとか、なんかちょっとお手軽なものが出てきたりとかしてて、定期的に病院通って、はい、花粉症対策の進化を見ていこうかなというふうに思いましたけど。
私も花粉症なんですけど、最近病院に通わなくてもオンライン診療とかで処方してくれるのとか発達してるんですよね。なんかこうちょこちょこっと電話とかしたりするだけで、飲み薬送ってきてくれて、それがあるおかげで私結構今年大丈夫です。だいぶ前から花粉症なんですけど、
私だからなんかすごい厄介な、まあ、患者なんだと思うんですよね。はい、この苦しさを伝えたいみたいな、それから先生にリアルで会いたいんですよ。こんなに大変なんですみたいなのを、うん、組んでもらいたいっていうところが
あって、なんかちょっと花粉症長すぎるよ感。
あ、ごめんなさい、そうかそうか、ごめんなさいね。
そこはかとな
く。そうですね、まあ、それ以外は元気です、いつも通り。
はい、元気ですよね。はい、
ただやっぱりなんかね、はい、そのトランプさんの対応とかで、うん、結構その会社とかでも気を張ってる時間は長いかなというふうに思いましたね。
そうですよね。うん、やっぱ睡眠だと思いますよ。睡眠をしっかりとっておけばいろいろ集中力も続いたりとか、うん、まあ、イライラも減りますしね。
あれでもレギュラーもなんか増えたんですよね、地上波の。
ああ、そうそう、ジップとかね。はい、ジップはでもあれすごい早朝なので、今4時半入りとかなんですよ。
うんうんうん、
3時半とかに起きてるので、はい、結構きついですね。
あ、
は
い、週1回だけの方がきついですよ。私朝の時週5、うん、そのスケジュールだったんですけど、週5だとだいぶ体が慣れてくるんですよね。
う
ん、
それはそうですよね。
週に1回だけっていうのが一番ちょっと厳しい。
そうだ、火曜日は超朝型で、金曜は WBS で超夜型なんですよ。うん、だからちょっと体崩しかねないので、ここはちょっと出演の仕方はいろんな人と相談していこうと思ってます。はい、
なるほど、なるほど。はい、ただ、まあ、ノートでの発信等はしっかりとされていく、うん、ということですね。
ナイスフォローですね、ありがとうございます。はい、
さすがです
ね。
そしてそのノートに関連して、はいはい、我々なんか地方の方にも遊びじゃない、仕事に行けるっていう
遊びに行くんですか。はい、いや結構前から地方を、2年ぐらい前に札幌で1回イベントで収録したじゃないですか。はい、あれもあったんですけど、地方遠征みたいなのは前からこう、やりたいなって言ってたんですが、だいぶこうプロジェクトっぽく動き始めてるんでしたっけ。次回7月できるかはちょっとまだ分かんないですけども、いろんなところでやる機会は増やしていこうかなって話をしてるんですよね。はい、で、そしたら現地のいろんな人にも会えたりすると思いますので、うん、ちょっと模索中ですので、またいずれどっかでお知らせできると思います。
お知らせを楽しみにお待ちください。
八木さんどこ行きたいですか。
急に言われても困るな。沖縄とかですかね。
沖縄いいですね。私も沖縄超好きなんですよ ね。沖縄はどっか年内実現したいですね。
したいですね、はい、で寒い時期に行きたいですね、どうせなら。
ああ
のこっちがね、あの寒くて沖縄はちょっと暖かいなぐらいの時期。
じゃあ夏は北海道で、冬は沖縄とかにしましょうか。
そういう必勝的な、そうですね、
そんな感じでお願いします、
ね、はい、よろしくお願いします。
はい、はいはい、じゃあ See you next time でしたっけ。
はい、
はい、またお会いしましょう。よろしくお願いします。
この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。